章17節から27節です。ヨハネによる福音書11章17節から。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたなら、あなたの兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。以上です。主を信じる命と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書11章の17節から27節までをご一緒にお聞きしました。始まりの17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ラザロの死という衝撃的な報告からこの箇所は語り出されます。墓に葬られて4日と言われていますから、死の出来事はそれ以前に生じていたということになります。大勢の人たちがこの度のラザロの死の出来事を悼んで、2人の姉であるマルタとマリアのもとを証文に訪れていた。19節にそのことが語られていますので、あるいはまだ正式な葬り葬儀は行われていなかったのかもしれません。正式な葬儀は行われていなくても、家の中に遺体を安置しておくというのは少し無理があります。当時は今日のようにドライアイスで体を冷やすということができませんでしたから、人間の生活空間の中にご遺体があると死臭が漂うことになってしまって、居住性が大いに損なわれてしまう。そこでやむを得ずお墓の洞穴の中にラザロの亡骸を収めていたものと思われます。でその日から4日が過ぎた頃、主イエスがベタニアに住む2人の姉たちのもとを訪れてこられたのです。でもともとマルタとマリア、そしてラザロは大変仲の良い3人兄弟でしたが、それだけでなく主イエスとも非常に親しい交わりを持っていました。ラザロは今亡くなってお墓の中におりますが、一番上の姉であるマルタは働き者で社交的な性格であったことが知られています。そしてラザロのすぐ上の姉であるマリアは内省的な性格であったことが知られています。で今日の箇所でもやはりその性格の通り、シエスがこの家を訪れた時に最初に戸口に出てきてシエスに対応しているのは 少女のマルタであった、そう言われているんです。20節と21節のところです。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。で、今日聞いている箇所では、マルタとシュエスがこの度の死の出来事について話し合っている言葉というのが、終わりまでずっと言葉のキャッチボールのように続いていきます。しかし、実はその言葉を聞いていますと、マルタには最後の最後までシュエスがおっしゃっていることがよくわからなかったようです。で、今日の箇所のマルタの言葉を、マルタのシュエスに対する信仰告白だという人たちがいます。で、確かにマルタはシュエスをここで拒絶しているわけではありません。そして主に対して信じている思いを彼女なりに精一杯に言い表している、そういう意味では信仰の告白をしているに違いないんですが、しかし同時に彼女はシュエスが今の時ぜひともマルタに伝えたいと思っている事柄は理解できずにいます。シュエスは何を伝えようとしておられるのか。シュエスはマルタに向かって、あなたの兄弟は復活する、そう決定的なことをおっしゃって、死の出来事が決して人生の終着点ではなくて、死の先にまだ神様が命を備えてくださるということを伝えようとしているんですが、しかしそれを聞いたマルタはどう答えているか。終わりの日の復活の時に復活することは存じております、そう答えているんです。マルタは復活を知っていると言っていますが、この姿というのは今目の前で起きてしまった弟の死の出来事にすっかり打ちのめされて、死の出来事に捉えられてしまっている、そういうマルタの姿を表しています。シュエスは私たち人間の間で死という出来事が起こるときに、そこになお命をもたらしてくださる神様の力が及ぶのだということを伝えようとなさっている。しかしマルタにとって死の現実は動かしようのないことであって、遠い将来に起こる復活というのを話としては知ってるというふうに応じているわけです。で、実はマルタが死にすっかり打ちのめされているだけではありません。マリアも今日のところには登場していませんけれども、姉と同じ思いでいます。今日は読みませんでしたが、この後のところでマリアもマルタと同じことをシエスに訴えているのです。そこを少し先ですが読んでみます。32節のところです。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。姉のマルタも妹のマリアも、期せずして同じ言葉をシエスに語っているんです。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、という言葉です。 最初に申し上げましたが、マルタとマリア、そしてラザロの兄弟は、イエスと大変親しい交わりを持っておりました。そして、その生活の中で、イエスがなさっておられることを多く見聞きしていたわけです。イエスが不思議な力で重い病気の人を癒してくださったり、悪霊の支配から人間を取り返してくださったり、健康な状態をそこにもたらしてくださったり、あるいは時には死んでしまった娘を親のもとに取り戻すということさえしてくださる、そういう方であることをよく承知してたんです。そういう二人の姉にとって、こたびラザロが日に日に弱っていくという様子を見ながら、もしここにイエスがいてくださるならば、この次第に死にとらわれつつある弟が回復させられるに違いない、そういう思いを持っていたんです。やがてイエスは確かにこの家を訪れてくださったのですが、その時にはもはや手遅れになっていまして、ラザロは今墓の中に安置されて4日も経っている。二人の姉の口から聞こえてきた、幾度に聞こえてきた言葉というのは、そういう中で何とも言いようのない、やりきれない思いを素直に言い表している言葉なんです。主よ、もしここにいてくださいましたなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。これは主イエスへの限りない信頼と、しかし今となってはもう死の出来事が起きてしまった後なので、手の施しようがないという絶望の気持ちがないまぜになっている、大変複雑な思いをこの日マルタもマリアも抱えていたということが、この言葉からは聞こえてきます。ところでです、姉のマルタの方はイエスに今のやりきれない気持ちを素直に伝えた後に、なお一言それに付け加えて語っている言葉があるんです。22節です。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。マルタは一体何を思いながらこの言葉を語っているんでしょうか。あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださる。で、そうであるならば、イエスがもしも神様にラザロが生き返るようにそう願ってくださったなら、ラザロが生き返るのだという、そういう期待を持ってマルタは語っているんでしょうか。しかしどうもそうじゃないようなんです。それはこの先に続いていく言葉のやり取りを聞いていると、次第にはっきりと見えてくることになります。あなたが神様に願うことを何でも神様は叶えてくださる、私はそう信じてますと言ったマルタの言葉を受けて、主イエスはお答えになるんです。あなたの兄弟は復活する。主イエスが神様に願われたなら何でもその通りになると信じる、信じますというそのマルタの言葉を聞いて、主イエスがあなたの弟ラザロは復活するのだと言っておられるのであればです、これ文脈から言うと、主イエスが神様にもう一度ラザロの命をこの地上のラザロの体の中に戻してください、そう願ってくださるということではないでしょうか。主イエスが弟を失って途方に暮れている二人の姉たちをおもんぱかってラザロをもう一度地上に戻してくださるように神様に願ってくださる、 その結果としてあなたの兄弟は復活するのだ。主イエスはそう答えておられるんです。本来ならばマルタは大喜びしていい返事をイエスはしてくださってるんです。ところがです、マルタの耳にはこの言葉が届かないんです。主イエスが神様に願うことは何でも神様がなさったくださると私は今でも信じていますと、そう言いながらです、マルタは今じゃあその主イエスから聞いた言葉をどう思ったか。それはこういう場合によく言われるお悔やみの言葉や安っぽい口先だけの慰めの言葉のように聞いてしまうんです。すなわち当時のユダヤ人の中でよく言い交わされていた、死んだ人にもなお希望がある、遠い将来にこの世界がすべて歩み終えられ完成されるその終わりの日には、死んだ者たちが神様によって生き返らされるのだ、そういう世の中でみんなが言い合っている、その言葉をシエスもまた言われたんだと、そういうふうに受け取ってマルタは24節のように答えているんです。マルタは終わりの日の復活の日に復活することは存じていますと言った。マルタはここでシエスが神様に願ってくださることなら何でも神様が叶えてくださると私は今信じていると言いながらです、シエスがラザロの命、そしてラザロが死を超えて生きることを神様に願ってくださるとは思っていなかったということがこの言葉から聞こえてくるんです。マルタはここに起こっている弟の死の出来事にすっかり組み伏せられてしまっている。死に命が勝利するというような大それたことを、自分は願えませんし、シエスも願うはずがない、マルタはそう思っているんです。しかし実際シエスはまさにマルタの思いを超えた方でいらっしゃいます。シエスは死と戦って、死のただ中に命をもたらすためにこの世においでになった方なんです。そしてそういう方であればこそ、ご自身に大変近しい間柄であったマルタとマリアが弟の死の現実にすっかり打ちのめされてしまっている。自分たちはまだ生きているのに、もうまるで死が全ての終わりであるかのように思ってしまっているという状態を見過ごしになさらないんです。口先だけの慰めを語っているのではなくて、本当に神様の命というのは死に勝利するんだということを教える、あなたの息子、弟は復活するとおっしゃっておられるんです。ところがその言葉を聞いても口先だけの慰めなんだと思っているマリアに対して、シエスはさらに踏み込んだことを、はっきりしたことをおっしゃいます。すなわちシエスはご自身がこの世界のただ中に復活の命をもたらすためにおいでになった方であって、そしてこのシエスキリストを信じるならば死の中に命がもたらされるし、また地上の人生の中で主を本当に信じたならば、その人は決して死の力にとらわれてしまうようにはならなくなる、そうおっしゃったんです。25節と26節です。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。シエスはまさに死の中に命をもたらす方として今マルタの前に立っておられるんです。ご自身が間もなく十字架におかかりになり、 そして死んでいかれるけれども復活する方として死の先にある命をご自身が私たちにもたらしてくださる方として近しいマルタの前に立っておられます。十字架の上で死んで死のただ中に赴いて、そして死と戦って勝利をして死のただ中に命を打ち立てる方として、主イエスは今マルタに語りかけてくださっているんです。マルタはここではその主の言葉の勢いに圧倒されるようにして返事をしています。しかし一体どれだけ主イエスがおっしゃった言葉の意味を理解して返事したのか、それはよくわかりません。わかりませんが、とにかくマルタは27節のように主イエスに申し上げます。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています。ここでもマルタはです、弟が生き返るとは思っていないようなんです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、このことを信じるかとイエス様は尋ねておられるんです。ですからその言葉に素直に答えるならば、はい私は死の現実のただ中にも命が与えられることを信じますという、そういう返事になっておかしくないんです。でもマルタはそうは答えないんですね。主イエスが特別な力に満ちた神の子であり救い主メシアだと信じます、ようやくそれだけを答えています。しかしそれがどういう意味なのかということをマルタはまだよく分かっていないようなところなんです。しかし今日のところで主イエスは最初から最後まで終始死の中に命をもたらしてくださる方として、すっかり死の現実に捉えられ打ちのめされているマルタの前に立っておられるんです。弟ラザロの死、その出来事に直面して呆然自失になっている、そういうマルタとマリアを憐れんで、彼女たちが今ここでそれぞれに生きていながらも死の現実にすっかり押しすがれてしまっている、そういう状態からの出口を与えて、それぞれの命がたとえ死を宿しているとしても死が最後の終わりではないのだ、神様がそこに力を及ぼしてくださってさらに将来を与えてくださるのだ、そういうものとして生きていくように主イエスは願いながらこのところでずっとマルタに話しかけておられます。死の出来事が起こるその時に主イエスはご自身が復活であり命である、死の中に命をもたらすことができるお方であり、またそのために私はやってきたのだ、そう名乗り出てくださっています。それが私は復活であり命であるという言葉です。主イエスはいつでも命の主である方として私たちの間に来てくださって御言葉を語りかけ、私たちの命を慰め励まし支えて生きるようにそう導いてくださる方です。今日のところで主イエスがご自身の正体を名乗り出られマルタに出会ってくださるところで、しかしマルタは聞かされている言葉の意味が十分には分かりませんでした。しかしそれは果たしてマルタだけなのだろうかということを今晩私たちは考えさせられます。私たちも昨日の午前に一人の兄弟が急に召されたという その出来事を聞いて、そして大変驚きながら、この出来事をどう受け止めていいのか、分かりかねているのではないでしょうか。正直に言って、今日のこの聖書の箇所を開いて、聖書の言葉を耳にしていてもなお、私たちもまた、ここの言葉を分かりかねるという思いを抱いているのではないでしょうか。主イエスはご自身のことを、私は復活であり、命である、命そのものであるものだ。たとえ死の現実が起こるときにも、そこに命をもたらすために死と戦うものだ。そう名乗って出られ、そしてこの主を信じるならば、人は死んでも生きるし、生きている人が信じるならば決して死ぬことがない。そうおっしゃるんですが、私たちはすぐその言葉にアーメンって言えるでしょうか。私たちの命というのは、どなたの命であっても、例外なく今生きている命の中に死をはらんでいる。身近なところで死の現実に出会うたびに私たちはそのことを思わされます。どんな人でも最後には亡くなりますし、私たちの地上の人生というのは、ある限られた時間の間だけこの地上で存続するものです。すると、私たちが命という言葉で考えるときには、常に限りのあるものと思って命のことを考えるんです。ここで主イエスがおっしゃっているような、死んでも生きるような復活の命、まさに、死をはらまない命そのものであるような命ということを、私たちは言葉の上で言うことができるとしても、実はイメージすることは大変困難です。それは私たちが生きるということが時間の中で生きることであり、空間の中で生きることであり、さまざまな限界に制約されながら生きる、これが生きていることだって私たちは普段思っているからです。しかし、主イエスがここで、がっかりして打ちのめされているマルタに語りかけて、何とか手渡そうとしておられるのは、そういうふうに生き返ってもまた死んでしまう、私たちが日頃経験している地上の命を超える命、私たちが普段知っている命を超える何かなのではないでしょうか。そしてそれも主イエスに言わせれば命なんです。死をはらんでしまう、私たちがよく知っている命とは違う、永遠に朽ちることがない、神様の御前で栄光に満ちた力ある命を、主イエスはマルタだけではなく、ここにいる私たち一人一人にも手渡そうとしてくださっているのではないでしょうか。私たちの知る地上の命は、時間の経過の中で過ぎ去り、そして地上からは滅んでいきます。けれども神様はご自身の前に、過ぎ去るべき一人一人を覚えてくださって、神様の永遠の命に支えられて生きるのだとおっしゃってくださるんです。私たちは地上の人生の中で主イエスに出会わされ、そしてたとえ自分が死ななくてはならない時にも、なお神様がこの私の身柄の保証人となってくださり、この私を持ち運んでくださる、そういう命を与えられて今日生かされているのだということを、私たちは聖書から聞かされています。主イエスを通して誠に力に満ちた永遠の命が私たちには手渡され、その命が与えられている、今その命を生きているのだということを信じて、この地上を生きるように招いてくださっているんです。愛する兄弟の死という大変つらい知らせを受け、私たちは自分自身の命にも終わりの時があることを思わざるを得ません。ここで落ち込んでいるマルタやマリタに負けないほど、ある意味では私たちは死の力を今身近に感じている、そういうふうに言えそうですけれども、しかし私たちに今晩語りかけられているのは、 口先だけの慰め事ではなくて、主イエスキリストがその身を通してご自身が十字架にかかりよみがえられることを通してあなたにも永遠の命が与えられるという、そのことを聞かせてくださる御言葉なんです。私たちの命の源となってくださる方が常に私たちの傍らを歩み、また私たちの主となっていてくださる、この事実は私たちがこの地上でさまざまな苦労をするときにも、また死の中に入っていくときにも、なお主が私たちと共にいてくださる。そのように主が私たちに伴い、また私たちをかくまい支えてくださる希望が今晩私たちに語られていることを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが弟の死に深く嘆き、またうつろな思いになってしまう二人の姉のもとを訪れてくださり、そしてあなた方には確かに永遠の命が約束されている、あなた方の弟は今生きるものになるのだと、そのように宣言をしてくださいます。私たちに日頃与えられている信仰は、そのようなこの地上の命の死を超える、さらにあなたの前に支えられる本当に大きな力に満ちた命であることを知らされ感謝をいたします。地上の生活を終えられた兄弟もそのことを信じて、そして本当にあなたの憐れみと慈しみを求め、この地上を終わりまで歩まれた姿を私たちは見ることを許され感謝いたします。どうか兄弟をあなたが今永遠において受け止め、命の中に置いてくださっているように、今ここに生かされている私たちをもあなたの憐れみの中にかくまってくださり、そしてどうか私たちにもあなたが確かに今日生きるのだとおっしゃってくださっている御言葉を聞き取ることができるように導いてください。兄弟の死の出来事で深く傷つき悲しみを覚えておられるご兄弟の方々、ご家族の一人一人をどうかあなたがこの時聖霊によって憐れみ支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうかここにいる私たちにも愛する兄弟の信仰の二つ分をお与えください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。